はい、どうも、椎名ペタ子です。よろしくお願いいたします。お便りからいきたいと思います。やっさんさんからいただきました。ありがとうございます。明けまして、おめでとうございます。
おめでとうございます。遅くなりました。おめでとうございます。
今年もよろしくおね、今年も楽しい年になりますように、今年も応援していますでいただきました。
ありがとうございます。
あと、Spotify の方でね、コメントをいただきました。アントニーさんからですね。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。今年もよろしくお願いいたします。ということで、いつもありがとうございます。いやー、今年もね、2月になりましたけどね。いや、ぐだぐだ、ぐだぐだいろいろ雑談する前にお伝えすることがございまして、今日。4月2日、2025年4月2日、おそらく18時か19時頃から朗読会出ます。なんでこんなにあやふやかというと、まだ内容があんま決まってないからということで、ただ4月2日18時か19時ぐらいにですね、舞台か、なんか舞台っていうとさ、こう 2.5 次元みたいな想像する方がいらっしゃるかもしれないんですけど、そんな大層なあのやつじゃなくてね、ちょっとした舞台に出ますので、で一応東京都内、阿佐ヶ谷方面でやります。で地方の方もしいらっしゃれば、地方の方どうするんだって思うかもしれませんが、オンラインでも視聴ができるということで、ただね、オンラインだとちょっとお金をいただいてしまう。現場来てくだされば、私がね、建て替え、入場時はお金払っていただくんですけど、会が、朗読終われば、私が今日来てくれてありがとう、つって、お金返します。自腹で返しますんで、来てもらえれば、ただ、交通費だけちょっともらってしまいますけど、来てもらえればただですが、オンラインだとちょっとごめんなさい。私がお金を渡せないので、まるまる、お金をもらってしまうって感じなんですけど、ただ見ることはできます。なので、4月2日、もし、東京近郊お住まいの方は、ぜひ、お時間あればいらしてください。もう、ちょっとお時間ないよとか、ちょっと東京は遠くて難しいなって方は、もし財力があれば、財力があればというか、私に割いていただけるお金があれば、オンラインだと1週間とかかな。なんかね、長い期間見れるそうなので、もしなんか見たいよ、それでもいいから見たいですって方は、ご購入いただければ嬉しく思います。購入方法とか、その辺の詳しいところはね、もう少しお日にち近づきましたらお伝えができるかと思いますので、あと詳しい内容、朗読の内容とかね、お伝えできると思うんですけど、まずは4月2日ですね、ご検討いただければと思います。なかなかこういうことね、言いたくないっていうか、なんで言いたくないかっていうと、やっぱご負担皆さんにかけちゃうかなっていう思いが、もちろん見てほしいっていうのはあるんですけど、なんかご負担になったらやだなーっていうのでね、あんまり、なんか申し訳ないなーって気持ちが多いのと、ただ言わないと、お客さんが来てくれないと、やっぱり出させてもらえないんですよ。この間の YouTube とかも三日月屋さんっていうチャンネルで出演をさせていただいて、ありがたいことにね、2回目も出演をさせていただけたんですけど、これもやっぱり1回目の再生数が回らないと、ペタコさん出してもあんま再生されないからいいやって言われちゃうから、舞台も一緒なんですよ。あの人呼んでもお客さん連れてきてくれないから、お金にならないからいいや今回限りでってなっちゃうから、もし財力があればお力を貸していただければ嬉しく思います。はい。っていうね、こうくれくれ女みたいになっちゃうのが嫌なんでね、ちょっと言いづらいんですけど、言わないと、呼んでもらえないってことだったので、言いますね。はい。 なんかもうちょっと詳しいことを教えてよとか、これってどうなのとか、なんか質問があればですね、全然個別で受け付けております。ツイッターでDM 開放してますので、ご質問ください。現時点で答えられる内容、答えられない内容ありますけど、まあ分かり次第ね、またすぐ情報開示するようにしますんで、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今日は何の話をしようとしたんだっけな、なんだっけな、ちょっと待ってね。メモをどっかなくしちゃったから喋る内容がわからないんですけど、わからなくなっちゃったんですけど、なんだろう、今月、あ、先月の土日の話でもしようかなって思います。まあ、1月本当ラジオが更新できなかったのは、マジでね、土日ほぼ休みなく稼働していたからですね。あ、 YouTube はね、ため撮りしてるんで、なんかちょこちょこ出せてたりはするんですけど、ラジオはね、やっぱり撮ってすぐ出し、私がため撮りできないから、撮ってすぐ出しちゃうからね、こうやって、弾がなくなると沈黙になっちゃうんですけど、土日の休みが全くなくてですね、というのは、今年家を建て替えるってことで、いろんなね、ハウスメーカーを見て回ってたんですよ。実は昨年の夏ぐらいからずっと。でさあ、ハウスメーカーってさ、まあ、なんかよく CM でやってるのがさ、ダイワハウスとかさ、ヘーベルハウスとかさ、住友林業とかさ、なんかそういうイメージあるじゃないですか。で、何も知らずにさ、いろいろ調べ、なんか、住友林業かっこいいとか思って調べたらさ、すんごい高いのね、ああいう、CM をやってる、よく名前を聞いたことあるそれ、みたいな会社さんって、びっくりするぐらい高くて、大体ね、一坪いくらっていう感じで計算するんですけど、そういう今言ったね、メーカーの一坪単価って、なんか100、120、130万円から、みたいな。びっくりしない？一坪の大きさって皆さんご存知ですか？畳2枚分って言われてるらしいんですよ。なんでそれ一坪っていうのか私もわかんないですけど。畳2枚分なんかさ、人一人寝れるねっていうさ、感じじゃない？畳2枚で寝れるかなっていうぐらいのサイズで120万かかんの。だからそれが、例えば、ね、30坪ってあったらさ、100万でもいいか、100万だとしたらさ、ね、100×30坪で、それだけでもう3000万。嘘でしょ？だいたいさ、30坪って、まあ、二人暮らしならちょうどいいと思うんですけど、これから家族がとかってなると多分狭くって、だいたいね、延べ床1階と2階合わせてもっと40坪とか35坪とか、ね、まあ大体それぐらい、もうちょっと広い部屋、家の方もいらっしゃるかもしれませんけど、ってなるとさ、無理無理無理、みたいな。無理無理無理無理、そんなお金はどこから出てくるの一体。で、今回家が本当に、もう3、40年経ってる木造なので、もう結構床とかが抜けそうなの、ちょっと音聞こえるかな？聞こえないか？ほんとね、ここの床多分あとちょっとで抜けるなみたいな床とかが出てきてるから、いい加減建て替えないと家に穴が開きそうって感じなんで、妥協はしたくないけど、お金を貯めるまで待ってられないっていう状況なんですよ。だからね、その今お伝えしたメーカーよりも、もうちょっと、安い。だいたい一坪60とか70ぐらい。でも安すぎたら安すぎたで、なんか、あんまりね、建て付けが悪いというか、地震に弱かったりとかさ、そういうのもあるから、そういうの妥協せずに、っていろいろ探すとね、めっちゃメーカーがあってね、もう、毎回それで時間を、1日ぐらいかかるんですよ。なんか、うちも、この性能いいや。うちは地震に強いですよ。とか、うちは水害で家が浮きますよ。とかね。うちはもう窓を大きくとってもね、家が強いから地震全然いきますよ。とか、あったかい家いいですよね。とか、光熱減りますよ。とか。もうね、各メーカーさんが本当はうちが一番ですって言ってくるからね。ほんと、 疲れる疲れるし、何を選んでいいか分かんなくなっちゃうんですよ。だからもうそれを見極めるのにね、去年の夏から今年まで非常に時間がかかっておりましたが、やっと先週かな、やっと決まりまして、メーカーが、そのメーカーで立てるってなったんですけど、皆さんも、私もこれ営業だから言うんですけど、あの営業さんのいいねで家を買ってはダメです。家に限らずですけど、絶対握ってくださいね。これ今日みんなに、皆様に伝えたかった。あの私もね、元営業で、まあハウスメーカーで働いていたわけではないですが、建築関係のメーカー営業をしてたんで、あのまあプラントですね、プラント関係やってたんで、載せるんですよ、ものすごく。一式物って、単品物はそんなに載せれないんですけど、バレちゃうから、あの一式物、あんまり言うとバレるな、なんて言ったらいいのかな、例えばみかん単体で売るときに3倍ぐらい値段乗せたら、みかんはそんな高くないでしょうってバレちゃうんですけど、みかんとりんごといちごとで合わせて、あとジューサーもつけますってなると、3倍乗っけても意外にバレないっていうのがあるんで、あのハウスメーカーも同じことやってますよ。あの家って言ってもさ、あの電球とか階段とか柱、全部いろんなものを込み込みでバーンって出してくるんで、乗っけてもバレないんですよ。で、私もそれは分かってるんで、いいねでは絶対に買わないと思って、その戦いがね、結構こう顔の読み合いをしながら、でも得意なところであったんで、それは助かったんですけど、でもしまいには、あの洗面とキッチンとあのトイレのグレードが、御社は低いから高ければ今買いますって、一番最高ランクにすれば今買いますって言った、稟議書きますって言ってね、なんとかあのその安いところで買わせてもらったんで、皆さん握りましょう。以上、椎名ペタ子でした。